ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
ラジオ郷土史講座、月皿の木は随寺村説の全般6回は、月皿の木と胎内市、月皿の木と柴田市との関連をお話ししました。第7回目の5月17日からは後半が始まります。月皿の木の随寺村説についてもう少し具体的にお話を進めてまいります。
FM 柴田、ここからはラジオ郷土史講座でお楽しみください。この番組は大和政権の上策、特に月皿の木について詳しく勉強していきます。この番組の先生をご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫先生です。伊藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマ、詳しく聞いていきたい内容が月皿の木と秋田説になるわけですね。
そうですね。
で、その秋田説というのがなぜその出てくるのかって概要を先生から教えていただけますか。
はい、あの秋田説の方ののを見るとですね、能代、はい、に阿部の平夫先森の大将が攻め入ってる、江見氏を征服に行ってるという記述があるんですね、はいはいはい、日本書紀に、それがその即上策の月皿の木が秋田にあるというふうに考えているようなんですね。
北に攻めに上がったから上策もそこに秋田にあったんじゃないかという、
そういうことですね。それは私はちょっと早合点の傾向があるなと思っているわけです。
あの早合点じゃないかという先生の理由っていうのもいくつかあるわけですか。
はい、はい、一つは月皿の木が658年ということなんですけど、山形説はこの次の回の時お話しますけど、山形説を飛び越して秋田まで北上するということは距離的に時間的に非常に無理だと思うんですね。はい、実際に秋田に上策が作られたのは803年頃ですから、もう随分時間がずれているので、もうこれは結論的に言うと通らない話だなと思っています。
距離と時代背景考えるとってことなんですね。二、はい、つ目っていうのは、
それはですね、山形説が、はい、山形で作られた出羽の作っていうのは712年頃なんですね。
はいはいはいはい、
これも時代的にかなりこう下がっていますし、問題は秋田にある月皿の説の最も根本的に間違っているのは、山形にできた上策を秋田に移設して上策としたっていう風になってるんですね。
はあ、両方あったあったじゃなくて、もともと相馬方にあったのが秋田に行った説ってことなんですね。
そうですね。ということは江見氏の政党を北上して、だんだんだんだん北上して、その上策も北に移したっていうふうに考えた方がいいんですね。それが803年頃だっていうんですから、かなり時間がずれてますね。
そうです、ね、
これはかなり信憑性が高いので、秋田説の月皿の木は消えるというふうに思っています。
なるほどね、はい、あとまあ、なんといっても先森の大将阿部の平夫のことなんですけれども、まあ、数多くの先森とその船っていう形で出てくるわけじゃないですか、はい、これらからもその秋田説のじゃない、秋田説じゃないということもやっぱ分かったりするもんですか。
はい、っていうのはその理由の一つに、木佐方が月皿に近い名前だっていうんですね。木佐方、
あります。今地名にもなってますけどね、
はい、山形県側にありますけど、はい、ただそのなんで木佐方っていうのを取り上げているのかっていうふうにもうちょっと考えると、その阿部の平夫は水軍軍隊を船で連れて行ってますので、やっぱり舟運のことから頭離れてないんですね。そういう点ではですけど、しかし大和政権が新潟県のぬたりの木、岩船の木を作った647年648年からすると、 11年後にすでに秋田まで北上するとはとても考えられません。
そうですよね、
はい。
まあ、あの秋田説は唱えるところはあるんでしょうけれども、現実的なその歴史的な資料を見る限りは乏しいところがあるってことなんですね、
はい。そういう点では私もその新潟県説をばかり説明してんじゃなくて、他の説もあるけど、
はいはいはいはい、
どうも納得がいかないところが多々ありますよっていうコーナーにしてるわけです。内容にしてるわけです。
当然そのいろんな説があるのは先生は否定はしない、否定はしないけれども、それぞれを詳しく調べていくとという根拠に基づいての話
で、そういうことですね。そういうことを具体的に考えたときに、例えば先森の生活場所、食料、
はいはい、
から軍船を係留する港なんか具体的に挙げると、ほとんどクリアできないんですね、秋田説、山形説は。
なるほどね、
はい、
かなりの人数が動いたわけですからね。
そうですね。そういう点ではやっぱり新潟県の特に塩津方周辺の新発田市、あるいは胎内市はもうちょっと自信持っても全国に発信してもいいかと思ってます。
そうですよね、
はい。
これは、まあ、あの先生はねホームページも開設されておりますので、今インターネットでいろんなところから、それ世界各国から先生 の調べに関してはアクセスするところがありますけれども、はい、実際あれですか、そのインターネットか何かで例えばその秋田説みたいなことを検索するとヒットしたりするところがあるんですか？
いやヒットほとんどしませんねただその理論的には曖昧不明確ですみたいなことで終わってるのが多いですね。
あるんだけれども確たる根拠がないという調べがないということ。
だからホームページのインターネットでも認めてるっていうのは少ないですね。
しかし先日先生と一緒にですね回らせていただきましたし、あといろんなところをこういわゆる視察させていただいて本当にありがとうございました。私自身も勉強になったんですけれども、ついじの六地蔵郷土史研究会の皆さんにも話を聞く機会がありましたので、はい、いろいろやっぱり自分僕自身もこの月さら抜きのついじ村説に関しては本当に考えをまた重くしたというか新しくした部分もあります。先生もまた考えを改めてなんか思ったところはあったんじゃないですか？
本当に私が今から10年くらい前、公園に行ったのが最初のお付き合いだったんですけど、それから見ても人数、会員の人数も増えていますし、やっている活動の内容も、新しく作った橋に月さら橋とつけたとか、標識、月さらの木の標識を立てたとか、CD の、尊家の CD を作ったとか、もう活発なんですね。
そうなんですよね。
本当に活発で、やっぱりこれは本物にしてやらんといけないなっていう風な感じを持ちましたね。
そのでは会員の方にお話を、ちょっと聞いてみましたので、はい、その前先生聞いてみましょうか。
そうですね、
はい、現地に行ってですね、会員の皆さんに話を聞いてまいりましたので、六地蔵郷土史研究会の皆さんのお話、それではお聞きください。私と伊藤先生がお邪魔したのが、今回の月さら抜きの追地村説を強く後押しすると言ってもいいでしょうね。地元追地六地蔵追地郷土史研究会の皆さんが集まっている会場にお邪魔をしております。では代表を務める渡辺さん、今会員の方って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
実際は15、16人くらいおります。でもなかなか忙しいので実際に今日も集まっていただいたのが6人ということで、はい。
伊藤先生の伊藤邦夫先生を招いてのワークショップも開かれたりはしましたけれども、ワークショップ通してこの新たに気づいたところとか何か渡辺さん自身はありますか？
そうですね、先生一生懸命で、私たちももうちょっと動けばいいんだけども、先生に知恵かけられてもうちょっと勉強しなさいということで、やる気にはなるんですけども、その時また帰ってくると皆さんでいろいろとお話はしてるけども、なかなか動きは取れないというか、分からないのも実態なんですけども。
でも伊藤先生あれですよね、渡辺さんはじめ郷土史研究会の皆さんの活動ってね、そば言うけれども結構積極的にやられたり。
相当謙遜してますねいやというのはですね、月さらの標識を立てたのもこの研究会ですし、辻村村家を修復して村民、旧村民に知ってもらったのもこの団体ですし、それから市議会の一般質問で 市長さん教育長さんに文化財にしてくださいって頼んだのもこの団体の会員ですし、だからその一つ一つ聞くともう素晴らしいんです。はい、だからそれらをお聞きできたらなと思ったので今日お邪魔しました。
まあ、その中でさまざまな動きをしている中では、まあ、標識という話がありました。これはもう郷土史会研究会の皆さんが独自に建てられたというこの場所にありきというところなんですね。
はい、これもまあ伊藤先生の、相談させていただきまして、うん、3箇所でしたね、うん、まあ、建てて、もらったんですけれども、まあ、いろんな説はあるようですけども、まあ、私たちツインズの方はここらで寝ろかなというようなお話で、まあ、お宮様とその一つ行けば分かりますけども、志村のあの曲がり口っていうか、あと月皿工場っていうところが一つありまして、これが何かこう昔から聞くと月皿にまあ名前を取ってつけた工場でねえかというようなお話もありまして、まあちょっとこれはあの海沿いの方になりますけども、その前にも建てて3箇所今現在建てているということで。
月皿やっぱり炊事というのは皆さん有力なところがお持ちのところありますか？
いや、私は生まれも育ちもここなんで、はい、村家こういうふうに村家ありますよね、はい、ここにその月皿っていうのも歌われてますので、はい、合併して炊事が消えていくような気配がして仕方ないんですよね。だから炊事はここにあり、月皿は炊事にあるんだという、そういう意味で、まあ、文化財にしてくれというような2回ほど質問もしてるんですが、まあ、大事にしてくださいという市長の答弁ですけども、なんかその辺が消えていくようなこう寂しさがあって、それでこれに取り組んだというのが私の真意でございます。で
もなかなかそうやってとかく大きいものに巻かれろとなるとなくなるのはしょうがねえさみたいな考え方の人も多い中よ、いる中では積極的に
まあね、なんか悔しいですよね。合併して中条黒川昨日と追事と、まあ、あるわけですけど、その三方の方にはそれぞれの史跡があったりしてあれなんですけど、悲しいかな、追事は農村地帯でそういうそのこれという宝物というものがいまいちあれなんで、これはいい、その村家はいい材料としてね、これはもう日の目に出してなんとか守りたいと思ったのが私の心情でございますので、まあそういう意味でも頑張ってみたいと思います。はい、
標識立てたのはこの会の中でここだと思うという研究していた熱心な方がいましたので、はいはいはい、その方佐藤さんという方ですね。
私あまりこう歴史に詳しくはないんですけども、伊藤先生のお話を聞いたり、したところ、まあここが一番ふさわしい土皿の策を作るにはここが一番いいんじゃないかな、当時の人はそう思ったんじゃないかなというようなことで、多分この辺でないかっていうのをちょっと、まあ証拠っていうのは全くないもんですので、これはちょっとその辺にはちょっと弱い面もありますけども、
そういった活動、まあここなんじゃないかというところにたどり着くまでもやっぱり伊藤邦夫先生のワークショップがあったりとか、そういったものもやっぱり佐藤さんの中では大きかったですか？
そうですね、まあ、私はもう昔のことはよく分かりませんのでね、そういう明るい、方のお話を聞いたりして、おそらくそうであればここが有力な場所でないかなというようなことは考えますね。
まあ、会の皆さんの活動そのもの、それから、まあ、台南市ではその古墳が、ね、で発見されて、そこからまた古墳が出てきたりするものも月皿抜きの追事マラ説というのをまた裏付け取れてるのかなという感じがするんですけど、実際活動されてみて、まあ、追事ってやっぱりいいとこだなというところも含めて何か新たな発見というのもあったりはしますか？
私はまだまだ勉強中で、伊藤先生の講習会を2度ばっかり受けたものですが、ただ城の山古墳が出てからはその塩津型とのつながりというものは絶対 切れないものだと、はいはい、塩方付近にはもっとそういう話がいっぱいあるんだろうなということからすると、追事説というのはこれ強く思えるようになりましたね、うん。
まあ、これからまだまだその調べがいがあるというか、勉強しがいがあるという、
そういうことですよね。まだまだ調べるところはいっぱいあると思うんですよ。
特にご自身で例えばその会の活動の中でなんか興味惹かれるというか、という何かありますか。
塩津型の付近にはまだその昔 の, その商業工業いろんな文化が栄えたようなイメージが私にはあるんですけども、そういうのがまだまだの眠っていることがあるんではないかと思うんですよね。
追事という地名がその月皿と近いということ、それから孫家に乗っていたって、それもただの学長じゃなく、あの国学院大学の学長が作ったっていう歌、それから古墳が近くに人籠山古墳というのが出たっていう点では、大和朝廷とつながったっていう点ではもう事実ですし、で月皿の工業があるとか、あの交差点のところに上作のかたどった塀のようなのが残ってたりですね、非常に根強いんですね。だからそれらは事実を一つ一つ積み重ねてつなげていくと、やっぱり追事じゃないかっていうお話はしましたけど、孫家の変額を文化財にしてほしいというんですが、一般質問した方が来ていますので、
いやもう今私も早めてしまって、その実りをあるように形に残してその、なんとかどもでは頑張ってはみたんですけど、答弁いわくその大事に宝物として大事にしてくださいって、それ一言でしかないのね。
実際にあのどんなくらいの価値があるか見てみませんか。
まあ、これは上の方に行って今見てもらえば孫家は分かりますね、は
い、実際その、ね、追事孫家というそこな言葉の中にも、孫家の中にも、月皿の木という言葉が出てくるっていうね、はい。ということで先生、ね、石先生と一緒にお邪魔させていただいた6時の郷土史研究会で皆さんの お話をお伝えして、このあと2階に上がって、それこそ、変額ですね、はい、孫家の方のまた見させてもらった、これはまた次回以降またご紹介したいと思いますので、はい、中でも話が出てきた中では孫家ですね、これも実際 CD に作られたということなんですね。
そうですね、
なのでちょっとじゃ CD を実際聞いてみてみましょうか、はいはい、こんな歌になります。番組の中でも水事孫家の CD はそれこそ流れたりするんですけど、歌って水事孫家を 歌われた、ね、お母さんですけれど、なじれございましたか。
歌って懐かしいなと思ったんですけど、もう忘れてしまいました。
で歌はやっぱなんか思い出すというか、そういったのもやっぱありますか。
ありますよね、それはね、だけどね、この頃忘れてしまいました。
歌った当時ってなんか歌詞の中にもなんか思い出なんか残ってるものがあったりとか、やっぱありました。
いや、そういうことはあれですけどね。
でもお母さんたちの歌声があるから、そういった追事孫家がまた注目されるようになりました。ありがとうございました。
覚えていればいいんですけど。
まあ、最後はその追事尊歌を実際この、まあ、いわゆる CD 収録ですね、レコーディングした時のお母さんの声もね聞いていただきましたけれど ね、 ね、やっぱり地元にこれだけ活動してるからなおもその追事説っていうのは先生の研究の裏付けにもなってるわけ
ですね。そうですね、結局歌えたっていうことですね。
そうですよね、
それも CD を作られたっていう、この実績は高く評価していいと思うんですね。っていうのはもう旧辻村の関係の保育園とか小中学校には配布されていますし、胎内市の教育委員会、胎内市に市役所にも届いているわけですから、
そうなんですよ、
ね、はい、これはやっぱり胎内市の宝として後世に伝えていく内容の一つと考えています。
実際その尊歌の歌詞の中で月さらという言葉も出て
きますからね。
さあ今日は月さらの木の主に秋田説について、まあ、それを中心に話を進めてまいりました。伊藤先生、この秋田説の他に今度月さらの木は山形説というのもあるんだそうですね、はい、
これは山形の人からしてみると、はい、大和政権の上策が月さらが山形にあるという点ではやっぱり宝の一つになりますからね、どうしても結びつけたがる傾向はありますね。
そうです、まあ、地元の宝としてって
ことですね。でも新潟県人の私としては本当なのかどうかやっぱり調べてみる必要があると思ったの で、
です、ね、
今回の ラジオ共同志講座の中でも新潟県説だけじゃなくて、
はい、
県外説も取り上げてみて、はい、今の段階のところまでは解説してもいいかと、はい、こう思っていました。
また次回今度は月さらの木の山形説ということで先生にお話をお伺いしたいと思いますので、先生また引き続き来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
六地蔵追事郷土史研究会は24年前に発足し、名仏を供養してきました。遺跡からは追事の歴史を研究しており、特に月さらの木は追事であると考えています。そのために羽賀弥一博士作詞のチーズ尊歌の編楽を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、月さらの木の標柱を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵追事郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。